もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。早速ですけれども、まずは簡単にですね、はい、今日のご相談の内容を教えていただいてよろしいですか？
僕がですね、63歳。
はい。
で、女房が65歳です。
65歳、奥様がね、はい。
僕が30年、ちょっとぐらい前から、
はい、
そううつ病になりまして、
はい、
仕事をしたり辞めたりの繰り返しで、
はい、
生活はできてなかったと思うんですけども、
できてなかった、
やっぱり金銭的な面で
大変だったんですね、
はい、で10年ほど前に、
はい、
私の実家の空き家を潰して、長男が家を建てたんですね、
お子さんは何人いらっしゃるんですか？
あ、3人です。
あ、そうなんですね。ご長男とあとは
長女次女です。
長女次女さんが、
はい、
はい。
で、私と妻と、長男夫婦と孫一人、
はい、
それから次女、
次女さん、
の6人で暮らしておりました。
おー、なるほどですね。6人で、
で、最初はまあうまくやってたんですけれども、私がやっぱり仕事に行けなかったりとかしてたもんですから、まず長男の嫁から休むと、にらみつけられて無視されるようになりました。で、僕もちょっと自分の部屋に引きこもるような感じになってしまって、息子に暴力も振るわれました。
暴力っていうのは具体的にはどんな？
一番大きかったのは、投げ飛ばされて、
あら、
腹を殴る蹴るされて、
あら、それはなんというか口論の果てにっていう。
そうですね、僕があまりにもこう机をバンバン叩いてこう威嚇してきたもんですから、僕が胸ぐらをつかみに行ったんですね。
あなた様の方からね。
はい、そしたら逆に投げ飛ばされて、で腹を殴る蹴るされました。
でその時のね、そこまで言ってしまった口論の内容は何だったんですか？
働けよっていうことだったと思います。それからだんだんだんだんもっと口論が始まってきて、それの僕がやっぱりストレスを抱え込んでしまって、女房にぶつけるようになってしまったんですね。
今度はね。
それで3年ぐらい前に、長男が女房の部屋を勝手に占領してしまって、自分たちのトレーニング用のああいう器具、買ってきてそこに置いちゃったんですね。で、次女に対しても、なんかこう、出てってくれみたいな態度を取るようになって、で、女房がその3年ほど前に、次女となんか話したんだけど、出てってほしいのかねっていうふうに話してるんだわっていうことを言われたんですよ、僕は。だから私と次女で暮らすから、お父さんはグループホームに入ってっていうことを言われたんですね。
それが3年前にね。ちなみに、息子さんっておいくつなんですか今？
37歳です。
じゃあ次女さんは
32歳です。
32歳。そうですか。
で、2年半ほど前に、女房が脳梗塞で倒れてしまったんですよ。そうやって別々で暮らすっていう前に、
ね、はいはいはい。
で、それで病院から1週間ぐらいで退院して、今次女と暮らしてるみたいなんですけど。
みたいというのは？
市役所に転居届、どこに住んでるか調べに行ったら、教えられないって言われて。
あら、ということはですよ、奥様はご病気になって入院された後、長男さんのところには戻らずにそのまま出て行かれたっていうこと？
はい、 LINE は女房にはしてるんですけれども、既読にはなるんですけど返信は来ません。で、
困ってるってこと？
会いたいし、したことは謝りたいんですよ。
謝りたいんですね。
辛い思いさせたなと思って。
今お話をお聞きして、もう居場所もわからないようにどこかに行ってしまうっていうにはもっとお聞きしてないことがあるんじゃないかなという気がするんですよね。今お話ししてくださったこと以外にもね、たくさんの出来事が多分あってこういうことになったんだろうかなと思いますけど。でも今、はい、あなた様はどちらにいらっしゃるんですか？
僕はグループホームです。
グループホームにそれで入られたんですね、はい、そうですか、
はい、妻は次女といるし、長女は家族でいるし、長男は長男で自分の家族でいるし、なんか僕だけ一人ぼっちで、なんかすごく辛くて、で、僕がですね、気がついたら3歳ぐらいの時だったんですけど、殴ったり蹴られたりっていうのを高校1年か2年ぐらいまで受けてたんですね。
どなたから？
長男から。で、カウンセリングの先生が言うには、そういう状態で育ってきた子は、子供にもそういうこともしちゃうし、っていうことを言われました。
ということはあなた様もご長男はじめとするお子さん方には殴る蹴るって感じだったの？
殴る蹴るまではいかなかったけど、殴るぐらいはしとったです。
そうですか。
で、そういうことも含めて子供たちに謝罪したいし、女房に対しては苦しい思いをさせて、そういうことも全て謝罪したいです。
じゃあ今のそういうような経緯の中でね、謝りたいってお気持ちをどういうふうにしたらいいかっていうことをね、今日の先生にお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします、
まずあなたの心を知りたいんですけども、謝罪をしたいって言ってましたね。まず奥様には何て言葉を言いたいんですか？
辛い思いさせたのと、拘束になったのも僕のせいだと思ってるんで、それも謝りたいです。
で、ご長男は？
長男には、そうやってお金の苦労だとか、小さい頃厳しいことをしてきたことだとか、同居してからも働いてなくなったこと、その辺を謝罪したいです。
そして次女は？
次女は、行きたい高校に行かしてあげれなくて、上の高校を目指しなさいっていうことでちょっときつく当たって、結局そこは受かったんですけど、やっぱり自分の行きたい高校じゃなかったから中退しちゃったんですね。
じゃあもう一歩踏み込んで、妻に今辛い思いさせたねとか言いますね。どういう言葉をあなたは求めてる？求めていないけども、ただ僕は気持ちを伝えたい。どっちですか？
気持ちをとにかく伝えたいです。
そしたらね、
はい、
それであなたは納得する？
いや、
責める？どちらがいいですか？分かったわってると、あなたのおかげでこうなったって、あなたを責めるのと、あなたどちらが楽ですか？
どっちだろう。
私が知りたいのはね、あなたが謝罪した時に向こうからこういう言葉が返ってくるとか、何かを求めているならば、謝罪ではないんですよね。ちょっとここがきつくなりますけど、それぞれ奥様も、子供たちもちゃんとしっかりとこの状況に合わせて自分たちに生きる道を築き上げてるんですね。突然ではないんですね。なぜあなたはその時に放置したの？
話し合いの場を持とうとしましたけれども、 それが叶わなかったです。
話し合いの場ではなくって、話し合いになる前に、
はい。
感覚的に分かりませんか？
はい。
ここまで、あなたの病状を面倒見てくださった奥様が、別れたいと、娘で生活すると言ってるわけですね。
はい。もう
話し合いの段階ではないですよね。
はい。
それがあなたはどんな気持ちで、どんな状況で会ってたの？それがはっきり分からないと、今回ですね、うん、会うかどうか分かりませんけども、ありがとうと感謝なことを述べたいっていうのはあなたの一方的な都合の見方なんですね。でも、向こうは嫌だと言うかもしれないんです。
はい。
で、今聞いてるのは、なぜここまで来るのに、
はい。
何にもなかったわけじゃないんですね。その時何もしなかったの。いや、話し合ったけども、聞いてくれなかったっていう、話し合いのもっと前です。どうだった？
女房からは、最初は離婚してと言われました。だけど僕は血圧だとか精神の薬を1日 3,40 錠飲んでるので、僕の方が先に死ぬから遺族年金を渡すために離婚はしないっていうことは言いました。
そしたら何とおっしゃいました？
ならそれならそれでいいということは言いました。
それでも出て行ったわけですね。うちは
そうですね。
その時に遺族年金よりもここまで見てくれてありがとうって気持ちがあればよかったのにね。私はあなたにね、自分の生き方がなぜって、人間って誰でもですね、一生懸命頑張っても、あれ？方向性がずれてしまう場合があるんです。こんなはずではなかったっていう、こんなはずっていう、一番の問題は、僕はこういうする予定だった。こういうことを考えてたって言い訳なんです。わかります？
はい、
もう今となってはあなたが今一人で頑張っています、生きています。
はい、はい、
あなたの今の生きがいは何ですか？
たまに女房にするラインぐらいです。
それがいいじゃないですか。それでそのラインが向こうから返ってこないの？
返ってこないです。
それが寂しいんでしょ？つまりあなた求めてるんです。
はい、
だから求めて返ってこない時に自分が虚しくなってしまうの。ですから今は奥様がいらっしゃること、でメールが打てること、あなた自身が、
はい、
で娘さんも元気でいらっしゃること、
はい、
そしたらこれを受け入れることも大事ですよ。
はい、
今日あなたが言ったのは謝罪ではなくってありがとうって言葉をいつか使いたいってことです。意識を変えてほしいの。
はい、
奥様もまた元気でいらっしゃる。じゃあ僕は妻にメールを打つだけの相手がいるってことを幸せと思うこと。
はい、そうですね。
そうですよ。
LINE を打つ相手がいるだけでも幸せだと思う。
そうです、相手がいるって幸せです。これは、うん、亡くなってしまったら本当寂しいね、
うん、
よろしいでしょうか？
はい、
はい、いかがでしたでしょうか？少しお気持ち整理つきましたか？
ちょっと落ち着いてまた自分なりに腹に落とし込みます、
うんうん、本当そうですね、うん、
はい、
やっぱりね、お元気でいらっしゃるんだって、ほら昔から頼りがないのは元気な知らせとか言うじゃないですか、
はいはい、
だからあそうか、元気よくやってるんだって、そういうところに安心していただいて、
ね、はい、
で感謝っていうのは思ってるだけで伝わっていきますよ、何らかの形でね。それを信じましょう。
はい、
はい、
わかりました。
はい、ではお気をつけてお過ごしくださいね。
はい、どうもありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。